ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。漁師革命なんていうのを、ちょっとシリーズ始めたのはですね、最近もう漁師科学の話が山ほど出てきまして、それが単に漁師もつれのようにですね、光よりか早いものがあるとか、それが実際上役に立ってるとか、それから漁師コンピューターなんかが実用化されるとかですね。まあそういうことだけだったら、まだ僕はこれでいいかなと思ってたんですが、そういう技術面ばかりじゃなくてですね、人間の意識がどこでできてるか、まあ頭脳だと。それは量子的にできてるんだと。量子的にできてるって言われてもですね、普通の人わかんないですよね。それで、まあそこまで来るとね、やっぱりいろんなことを社会人が判断するために、まあ大体量子科学ってのはどういうものかなということぐらいの感覚はね、掴んでた方がいいんです。ところが、まあもちろんブログにはですね、かなり丁寧な、しかもしっかりした、正しい解説がなされてるんですけども、やっぱり専門家が解説してますからね、つい専門的なのが出てきちゃうんですよ。正しい、別にいいんですけどね。私も大学の時にずっと量子力学だったもんですから、ついつい波動関数とかですね、その解き方とか、シュレーディンガー方程式とかですね、なんとかのコペンハーゲン解釈とかですね、そういうその、本当に技術系以外の人はあまり知ってもしょうがないようなことを思うですね。まあ、親切心で入ってるんですよ、あれ、別に。であって、量子力学をよく知ってる人は、やっぱりついね、やっぱり説明してあげたいという気持ちありますから。だけど、ちょっと難しいかなと思いましてね、私、試しに、量子革命という解説を始めたんですよね。まあ、これは僕の人生の反省としてはね、リサイクルの時に、僕はもう、これはもう、エントロピー計算しないとね、わからないもんだから、エントロピーで計算したらどうのこうのってやったんですよね。しかし、あの時にエントロピーを理解してる人は学者でも少なかったもんですからね。だからみんなは結局リサイクルが資源とかそういう節約になるとか、環境を良くするとか思って、逆の方向に走っちゃったんですよね。だからやっぱり社会の科学者がどういう形で科学をこう説明していくのと難しいなと思いましてね。まあまたこの一応量子革命ということで説明をやってみようと。ということで聞かれる方もね、まあぼんやり分かったらいいかなというぐらいの気持ちでやってください。っていうのはもちろんちゃんと式も理解して波動関数も計算できた方がいいんですけど、それはね、ちょっと難しいと思うんですよ。僕ら大学入って2年半ね、毎日毎日午後ね、演習をずっとやって、やっとちょっとかじったぐらいですからね。ということで今日は2回目で、まず量子っていうのをどういう考え方なのか、どういうものなのかっていうことを簡単にお話しますので、ご不満に思う人が多いとは思いますが、最初から波動関数じゃ難しいもんですから。ということでですね、お聞きいただければと思いますが、人間っていうのはだんだん科学が発達していきますとね、最初は物を見るときに、これは石だなとか、木だなとか、空気だなとか、草だなとか、馬だなとか、象だなって、こういうふうにこう、外見を見て、それをそのまま理解するっていうのが最初ですよね。当然古代とかになりますとね、そういうことで理解する。で、木造の家を建てる。石で王宮を作るとか、そういうことで、まあ、木造の方は柔らかいし、弱いし、火がつけたら燃えると。石の方は硬いし、丈夫だし、しかし重たいと。加工も大変だと。それから海はまあ水っていうのがあって、まあ泳げると。しかし、だから水の中にまあ飛び込んでも一応大丈夫なんですが、崖から落ちたら空気ですからね。空気はまあ昔の人は空気ってよくわかんなかったんですね。だから真空があると分かったのが17世紀ですからね。空気の中に酸素とか窒素があって、それがなくなると真空なんだっていうのが分かったのがまあトリチェリーの真空の実験とかそうですから、人間とは最初はどうしても自分の目とか耳とか触るとか、ね、食べてみるとか、そういうことで物の概念作っていくわけですね。ですから、まあ19世紀までね、ある意味じゃ本当にそうで、もっと厳密に言えば20世紀の初めまでそうだったかもしれないんですね。ところがだんだん近代になってきまして、近代っていうのは科学から言えばどういうのかって言ったら、最初は馬だったり石だったり木だったり空気だったりしてるのが、それが近代になって力、これニュートンですね、力。力はどうかかるのかとかね。物を投げるとどういうふうにこう弾丸が行くのかとかね。 それから真空っていうのは力があるんだと。真空の力ですね。同じく蒸気も加圧すると力があるんだ。それから電気が19世紀に発見されますね。そうすると電灯がつくとかね、モーターが動くとかね、そういうの分かるわけですね。からまあ、なんか火薬なんかがバーンと爆発して戦争の時使えると。で、ノーベルが非常に悩んじゃうっていう、そういうね、要するに、これは明らかに違いますよね。石とか木とか空気とか馬とか水っていうのを分かるのと、それから力とか真空とか、それから蒸気とか電気とかね、爆発とかってちょっと違うでしょ？で、それがまあ近代なんですよ。近代してもいいし、まあ現代に少し入るところ。それが19世紀の末までなんですね。ですからそれはまあ利用されて電気製品ができたり、自動車ができたり、新幹線ができたり、まあしたわけですね。ところが20世紀の初めからですね、これはアインシュタインというかむしろ、ボーアとかね、まあその他のちょっと量子力学の方は本当の専門家っていうのは、まあ名前もまだあまり普及しておりません。近代科学というのはニュートン、マックスウェル、ボルツマンというようなところなんですが、まあニュートンぐらいはご存知でしょうけど、多くの人はマックスウェルとかね、それからボルツマンなんつってもご存知ないかもしれません。だからもう19世紀の終わりにはちょっとここでもお話しましたけど、もう物理はないと。もう力も分かって、電気も分かって、まあいろんなこと分かったから、もう有望の若者は物理に行かないで他行ってくれっていうような話があったわけですよ。ところが20世紀の初めになってね、まあいろんなことが新しく発見されて、特に原子っていうのがあるんですよね。これがとても不思議なもんでね、今は皆さんも知ってるので不思議なんていう人もいないんですけどね、石とね、木なんていうのはほとんど同じなんですよ、中が。あ、原子ってなったら、真ん中に原子核となって、その前に電子が、まあ、ぐらいちゃっていてですね、それが何個か、12個なんかあるとこうなるとかね。構造が全部一緒で、個数が違うぐらいなんですよ。ところが性質としてはね、ものすごく違ってですね、例えば牛肉と石っていうのはですね、分子とか原子のレベルに行くと形同じなんですよね。みんな真ん中に原子核があって、周りを電子がこういると。そういうような構造なんですよ。ただ、陽子の数が12個あったり、20個あったりする違いだけなんですよ。変なんですよ。要するに、原子とか分子とか、ね、それが、例えばガラスになったり、食べ物になったり、障子になったりするわけですね。襖とか。ほとんど構造が同じなんです。だから、同じものを積み重ねると違う性質になるっていうのが、実は原子とか分子ってやつなんですね。つまり、ここで僕は言いたいのは、我々が木とか水とか何か言ったり、さらには力が強いとか蒸気機関車とか言っても、これはね、いわゆる本当に未確形なんですよね。本当は何かあったら、まあ、19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、実は中をよく見ると、ただ原子が何個とか、電子が何個とか、個数だけで、個性がないんですよ、もう。本当なんですよ。炭素っていうのとですね、例えば炭素、ナトリウムとか、もう形みんな同じなんですよ。ただ何個は、中に何個入ってるかっていうだけなんですね。で、これもまあ、おいおいちょっと分かりにくかったら、おいおいちょっと具体的な例を示しまして、お話しますけど。じゃあ、原子、分子が分かって、同じような構造で作っても、全然違うものができちゃうってことが分かって、さらに中に行ったんですよ。そしたらね、いわゆる量子の社会、世界ですね。そこまで入っていったらね、やっと驚くことがあったわけですね。今度はもっと細かいとこ入っていったらですね、まず物っていうのはあるのかどうかはっきりしなくなっちゃったんですね。今そうなんです。光っていうのは、光というものがあるとは言えないんですよ。あれ、光ってただ30万キロ、1秒に30万キロ走るだけでね、物ではないんですよ。だけど我々は毎日太陽を見たら光見えるし、スマホを見たって光で見てるわけですね。ところが光とほとんど同じものに電子っていうのがあるんですよ。電子計算機とかですね。それからランプとかですね。これはまたね、ほとんど光と同じなのに、全然性質が違うんですよ。だけど同じ電磁波とか言ってるわけですね。で、ちょっとこう私、今日ね、説明し出すとね、これはなかなか難しいなと思ってますけど、1回2回で完全にわかるってことはありませんから、別の面からまた説明しますんでね。ただ、この量子の知っとった方がいいんじゃないかと思いましてね。普通の社会生活するのに。ということで今日、 なんかうまくいかないかなって思いながら今話してるんですけどね。だけど、やっぱり現代の人は漁師いろいろしてた方がね、すごく特別ですから。それはすごく特別なのは、牛肉と石ころ、ほとんど同じ形のものがただ組み合わさってるだけなんですよ。片や牛肉で片や石ころなんです。だから物が小さくなり小さくなり、その原理というか元のこう原因っていうのに細かいところにどんどん入っていくと、全部形が同じになるんですね。不思議なことに。本当に信じられませんよ。ちょっとここまで話したんで、もし次回余裕があればね、牛肉と石ころとどういうふうに違うんだということをちょっと説明した方がいいかもしれませんね。それがもう一段細かい方に入っていくと、もっとびっくりしたことがあっちゃってですね。で、そこで皆さんが今わーわー言ってるのは、例えば、光、その、ロンドンと東京に兄弟を置いといたら同時に動くとかね。おかしいじゃないか。そんなね、ロンドンと東京みたいに離れてるところで兄弟は同じ動きをするとかね。それから、まあ、光よりか、光なんか全然関係ないと。光は物体だからこう動かなきゃいけないけど、もう物体でもないんだと。こういうふうに言われますとね、そんなものが我々の今の社会に影響あると。影響あるんですよ。事実、量子コンピューターがあったりね。それから、時間がこう、逆転少しですけど、逆転したりしてるんですね。これはだけどね、今は皆さんが量子に興味があるんで、量子ってのは変だな、変だなって言ってますけども、もともと石ころとか牛肉が変なんですよ。その時に変だ変だって言わなかったから、石ころと海と、僕が石ころと海と牛肉って一緒ですよなんて言ったらみんなおかしいと思いますでしょ？全然違うじゃないか。だけど、20世紀の最初で見れば同じなの。それが今度今21世紀になりましてね。今度は何が一緒かって言ったら人間の意識とか、情報とか、そういうものと物と一緒だとか言われてね、なんだかよくわかんないと、まあ、いうことなんで、ちょっともう、いや、嫌だという人はコメントに書いてくださいね。知りたくないと。そんなのどうでもいいと。だけど、僕は一回ね、21世紀、現在に、生きている人はね、理科系とか文化系と関係なく、まあ、例えば物っていうのはどういうものなのか、情報っていうのはどういうものなのか、自分の心はどういうものなのかと。一応ね、式とか関係なくね、原理だけは一応知っとった方がいいんじゃないかなと思いますので、無駄かもしれませんが、あと2、3回やりたいと思っております。